さあ続きましてのコーナーはたくちゃん弁護士の法律相談のコーナーです。今日も和田総合法律事務所和田拓郎弁護士に電話がつながっております。たくちゃん弁護士よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、早速なんですけれども今回はパワーハラスメントに関するお話をしていただきたいと思います。パワーハラスメントというと会社の上司部下の関係でよく問題になりますよね。
そうですね。まあ、パワハラが、まあ、原因となって、まあ、うつ病にかかりましたよと、あるいは自殺しちゃったよなんていうことで、まあ、労災にも絡んで、まあ、問題となりやすいわけですよね。
はい。
まあ、今回私ども、要するに弁護士も無関係ではないなと思ったのが、うん、これちょっと若干、身内の、まあ、弁護士業界の話で なってしまうんですけれども、今年の4月に、はい、関東の弁護士事務所内で、のパワハラがあったということで判決が出たんですね。で、東京地裁のレベルなんですけれどもパワハラというのが認定されたと。
はい。
で、そのパワハラの加害者被害者の関係が、とある弁護士事務所を経営する弁護士さんと、
はい、
そこに在籍していた若手弁護士さんとの関係だったというそういうところでのパワハラの判決が出たんですね。
へー、なるほど、はい、これどういうパワハラがあったとされるんでしょうか。
その判決文による限りなんですけれども、はい、その経営者弁護士がその若手弁護士さんに対して、うん、まあ、周りに職員が他にもいるような状況で、まあ、胸ぐらを掴んで、この嘘つき野郎があと叫んでみたりとか、
うん、
まあ、スリッパで叩いてみたりとか、
うん、
その ADHD ですね、あの多動性障害という、まあ、その一つの、まあ、疾患ですけれども、そういう、君はそういう人間なんじゃないかと言ってわざわざわざとらしく医学書を渡してみたりとか、
あ
るいは弁護士資格なくすぞと脅すというような行為があったということで、まあ、それこそも本当近年ね、もうドラマですら見ないようなそのパワハラ行為があったというふうに言われてます、認定されてますね。
はい。
で、まあ、そのどういう行為がパワハラに該当するのかというのも一つの問題なんですが、
うん、
今回のお話のテーマにも絡んできて、まあ、このベテラン弁護士さんとこの若手弁護士さんとの関係に、まあ、一つ、まあ、焦点を当てたいわけなんですね。
はい。それどういうところで焦点を当てたいんでしょうか。
そうですね、うん、普通従業員という、まあ、言葉ですけれども、
はい、
これ会社から指示をされた仕事を行って、うん、まあ、会社から給料が支払われる、で、まあ、会社に雇われているという関係ですよね。
はい。
まあ、通常従業員さんというのは従業員として働いてますというのはそういうことですよね。
そうですね。はい。
で、基本は、まあ、まあ、基本的には、まあ、今でも、まあ、副業というのは禁止するケースが多くて、
はい、
なんですけども、この弁護士業界にはですね、まあ、よくある話なんですが、
うん、
その弁ベテラン弁護士さんの事務所の場所を借りて、
はい、
事務所から指示をされた仕事をするんだけれども、
はい、
その一方で自分でお客さんを、まあ、和田拓郎なら和田拓郎という名前でですね、自分でお客さんの名前、うん、お客さんを捕まえて仕事を取って報酬を得ると、
はい、
でその報酬の一部を、まあ、事務所の賃借料みたいな名目で事務所に支払うというような関係もあるんですね。
うん、はいはい、
これがその今回の東京地裁の判決の中にも当てはまるそういう関係だったんです。
はい。
まあ、要は何が言いたいかというと、まあ、事務所にいながらその事務所からの外注の仕事を受けつつも、うん、一方でフリーランスで仕事をしていたような要素があるんですね。
は
あ
は
あ、要するに半分雇用されてるようで雇用されてないみたいなそんな感じかなですかね。はい。
ああ、なるほどですね。
うん、
このパワハラっていうものは必ずしもその会社との雇用関係が前提にあるわけではないということなんでしょうか。
そこですね。今回お話ししたいのはそこなんですね。うん、
はい。
平成30年に厚生労働省がパワーハラスメントというものを定義付けました。
はい。
で、これは厚生労働省のホームページを、まあ、くぐっていただければ、まあ、すぐに見つかるんですけれども、うん、その中で、職場におけるパワハラの要素として、どういうものがあるのかということを3つ挙げてるんですね。
はい。
で、あくまでも、職場におけるパワハラという、まあ、前置きがつくんですけれども、うん、 その3つの要素というのは、はい、まず1つ目に、優越的な関係に基づいて当該言動発言、行動が行われるということ、
はい
はい、2つ目に業務、まあ、仕事上の適正な範囲を超えてその言動が行われるということ、
はい
はい、それから最後の3つ目がその言動によって、その相手に対して身体的あるいはもしかしたら精神的な苦痛を与えることなんですね、うん、
はい、
で厚生労働省がその職場内でのパワハラとはどういうものですかというどういうものです職場内におけるという、まあ、前提がつくとはいえ、
はい、
今の1つ目から3つ目までの要素をよく読むと必ずしも一つの職場あるいは一つの会社内部の問題である必要はないんです。もう一度言いますね、
はい、
一つ目優越的な関係に基づいて当該言動が行われるということ、
うん、
そして2番目業務仕事上の適正な範囲を超えて当該言動が行われること、
はい、
そして3つ目当該言動によって身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、
うん、
これが職場内でのパワハラと言ってるんですけども、別に職場内に限った話じゃないわけですよ、これというのは。
はいはい。
意味わかります、
うん、
この今、1つ目から3つ目までの要素の中に、職場内でっていう前提は1つも入ってないんですね。
そうですね。はい。
そうですね。ということはどういうことかというと、うん、必ずしもその同じ会社の中で、あるいはその同じ課、あるいは部の中で、のパワハラということではなくて、うん、
はい、
これからが申し上げることが大事なんですけども、うん、例えば元請け会社の社員さんと下請け会社の社員さんとの関係、うん、
はい、
あるいは、ある会社の社員とその会社から業務委託を受けているフリーランスの人間の関係、
はいはい、
あるいはその、まあ、弁護士のような専門家とその専門家に依頼をしているお客さんとの関係、
はい、
こういう場合においてもパワハラだと言える場面が広がる可能性があるわけですね、
はい、
先ほどの1つ目から3つ目までの間には、うん、厚労省は職場内でのパワハラですよの要素としてですよというふうに言ってあげたけれども、
はい、
その要素それ自体その要素それ自体には職場内である必要は全然ないわけですよ、
うん、なるほど、
うん、だからパワハラっていうのは結局ね、会社のね、職場内での話でしょう、会社内部の話でしょうとか、
うん、
同じ職場のね、上司と部下の話でしょう、ではないということ。
はい。
要するに、その外部との取引先関係との間にもパワハラが発生しますよ、発生する可能性はありますよということをですね、
うん、
まあ、一つ今回ちょっとお話ししておきたかったかなと思っております。
ああ、なるほどですね。
はい。
はい。わかりました。これ、フリーランスの方とかにも、当然、いろいろと、なんか、そういう、まあ、パワハラだったりとか、まあ、そういうことで、なんか何ですかね。今、なんか、うまく伝わることができないと思うんですけど、なんかこう、フリーランスの方にも適用できるというような感じなんですね。
そうですね、ですから、厚生労働省のパワハラによるとというような、うん、持ってき方だと、ちょっとおかしくなるんですけれども、
はい、
少なくともパワハラの要素として、うん、今、3つの要素ですよっていうだけであれば、
うん、
職場内であろうが外部との取引関係であろうが、全く関係がない
ということ ですね。
ということになっちゃうんですね。
はい。
はい、
なるほど。
これぜひ頭の中に入れておいていただけたらなとは思っております。
うん、はい、わかりました、はい。はい。ということで、今日はですね、ちょっといろいろ、ね、難しい問題だと思うんですけれども、
はい、
今日はパワハラについてですね、たくちゃん弁護士、和田総合法律事務所の和田拓郎弁護士にお電話をつぎました。また、再来週ですね。
そうですね、再来週ですね、
はい。はい。また法律相談よろしくお願いいたします。
はい。
今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。